それでは今日の聖書箇所をお読みします。今日は旧約聖書イザヤ書の49章15節16節です。教会備え付けの新改訳聖書では旧約聖書の1108ページですね、1108ページの下の段です。イザヤ書49章15節から16節お読みします。女が自分の血の身子を忘れようか、自分の胎の子を憐れまないだろうか。たとえ女たちが忘れても、この私はあなたを忘れない。見よ、私は手のひらにあなたを刻んだ。あなたの城壁はいつも私の前にある。それでは、あなたは宝の物というテーマで宮内先生にメッセージを伝えていただきます。
おはようございます。宮内康弘と言います。子供メッセージを準備していますので、皆さんの子供に、皆さんの心の子供にお話しします。そこから始めたいと思います。みんなには自慢できることがありますか？早く走れるとか、計算が早いとか、頭がいいとか、ゲームがうまいとか。今日は母の日です。みんなのお母さんはどうしてみんなのことを産んでくれたのでしょうか？お腹に赤ちゃんのいる人を見たことがありますか？大きなお腹をしていますね。重たいんです。今日事務室でこれを見つけてきました。これは4キロですかね。4キロって書いてあります。生まれた時に4キロの子供っていうのはなかなかいませんけれども、でも時々4キロっていう人がいます。ちょっと持ってほしいと思います。どうですか？重いですか？ずっと持っていたいですか？ずっと持っていたくないですよね。ありがとうございます。今持ってもらいましたけれども、私は筋トレするのが好きなのでこういうのはしますけれども、例えば100回この4キロを持てば腕が疲れてしまいます。もう持つのやめようかなと思います。みんなのお母さんは重たいからやめたとか言いましたか？もし言ってたらここにはいません。みんなのお母さんはやめたいとは言わないで、何ヶ月もあなたをお腹の中で育ててくれました。どうしてでしょう？最初に聞きましたが、コンピューターがうまく使えるからですか？早く走れるからですか？力が強いからですか？お手伝いをするからですか？違いますね。みんなが神様からもらった宝物だからです。もちろんみんなのお母さんも他の人と変わらない人間ですから欠点があります。なかなかそれは困るなと思うかもしれませんけれども、失敗もするでしょう。みんなが嫌でも嫌なことを言ったりすることもあるかもしれません。でも確かなことは、あなたが生まれるまでお腹の中に置いておいてくれました。ずっと守ってくれました。感謝をしたいと思います。でももう一度言いますが、皆さんのお母さんはどうでしょう？優しくていつも前向きに受け入れてくれるでしょうか？私のお母さんは厳しいお母さんでした。いつもダメっていう人でした。でもそれは私もそういう弱いところを持っていますから同じです。お愛子です。 今日の聖書を読みたいと思います。イザヤ書の49章の15節と16節です。女が自分の血のみ子を忘れようか、自分の胎の子を憐れまないだろうか。たとえ女たちが忘れても、この私はあなたを忘れない。見よ、私は手のひらにあなたを刻んだ。あなたの城壁はいつも私の前にある。ひょっとするとお母さんはいつも大切だっていうメッセージをくれない時があるかもしれません。でも確かにあなたが生まれるまで導いてくれました。なぜお母さんが導くことができたか、それは神様が支えてくれたからだと私は思います。神様はあなたをどうされるか、今日の聖書によれば、あなたのことを忘れないように手のひらに入れ墨をしたそうです。ケンさんが腕に入れ墨してましたけれども、神様は手のひらにあなたの名前を刻んでおられます。あなたの名前を刻んで絶対忘れないですね。スッと見ればあなたの名前が出てきます。そうやってあなたのことを覚えるようにされました。何かできれば神様は喜ばれます。でも何にもできてもできなくても神様はあなたを喜んでくれます。お母さんと同じですね。あなたをお腹の中にずっと置いて生まれるまでも持ってくれた神様は、お母さんはあなたのことを大切に思っていました。神様はあなたのことを手に刻むほどいつもいつも心に覚えておられます。覚えていてください。今日の聖書の箇所の少し前にこんな言葉が書かれています。イザヤ書の49章の14節。しかしシオンは言った。主は私を見捨てた。主は私を忘れた。エジプトで奴隷状態にあった人は、イスラエルの人はモーセによって救い出されました。ところが奴隷状態から解放されると、人々は神様に頼ることをやめました。自分の力で生きていくようになりました。そうすると自己中になってしまいますから、自分のことばかりが前に出ます。どうしても自分も周りの人も大切にできなくなっていきました。そして問題が起こると、その時にはもう遅い。神様にどう祈ったらいいのかも忘れています。自分の状態を思って、ああ神様に忘れられたと思ってしまいました。神様のことを知っていればともかく、多くの日本人は神様のことを知らずに生まれ育ちます。いろんな八百万は教えられますけど、自分という大切な命を作ってくれた方、その方がいることを聞かずに生きています。生きるのは大変です。もし神様がいるんなら、どうしてこんなことが起こるんだろう、そんなことを言う人がたくさんいます。イスラエルの人も同じです。いや、イスラエルの人は神を知っていましたが、それでも離れていきました。そして言いました。私を見捨てられた。皆さんの中にも自慢できることがあると思います。少なくともアメリカに来て今ここで生きておられる、自分の夢も持っておられると思います。これをしたい、あれをしたい。そして今皆さんの努力によってそれをなさることは、私素晴らしいことだと思います。ただその能力も健康も神様が与えてくださっているものです。簡単になくなってしまいます。私はバプテスト連盟というところで牧師をしていました。 バプテスト連盟では教会で牧師として立てられているときは牧師です。でも一つの教会を辞めれば一人の信徒です。ですから私は今日一人の信徒としてここにいます。前の教会を辞めたのは疲れてしまったからなんです。前の前の教会ですね。15年間牧師をしていましたが疲れてしまいました。なぜ疲れたのか。自分でやってたんです。自分のしたいように、こんな教会になればいいな、この問題はこういうふうに解決したいな、クリスチャンはこうなったらいいな、愛し合うということさえ義務になっていました。そのくせ自分の家族には厳しいんです。愛し合えとか言いながら自分の妻には厳しくて、子供たちにも厳しくて、私は嫌われていました。知りませんでしたが、私の妻からは離婚される一歩手前でした。神様からそれが罪だと、お前のせいだ、お前の罪のせいだと私は言われました。妻に許してほしいということを言ったんですけれども、すぐには受け入れてもらえませんでした。子供もそうです。なかなか受け入れてくれませんでした。でも今一歩ずつ一歩ずつ関係を作り直しています。子供からはいろいろと挑戦を受けます。こんな私でもお前は受け入れるのか、前はダメだとか言ってたけど、日曜日の朝は教会行かないとダメだって言ってたけど、行かない俺は受け入れてくれるのかみたいなことを私の子供はしますね。自分は今は彼らが宝物だと知っています。だから宝物なので自由になさってください、私の子供であることは変わりませんから、そうやって受け入れています。いろんなことができること、素晴らしいですが、できなくなったらどうでしょう。例えば今みんなで賛美しましたけれども、声が出なくなったらどうでしょう。いろんな力があるとしても脳梗塞で脳溢血で体が動かなくなったらどうでしょう。ピアノを弾ける、ギターが弾けるかもしれませんが、その能力がなくなったらどうでしょう。あなたに何が残りますか。私はそのままであなたでいいと言いながら、自分の子供には、妻にはこうでないといかん、牧師の妻だからこうでないといかんというようなことを言っていました。それを神様から突きつけられました。本当にそうじゃないだろう。今日は母の日です。私の母は厳しい人でした。特に私が覚えているのは小学校の頃です。音楽の発表会がありました。で、私は端っこの方に並んでたんですね。で、私は4月2日生まれなので背が高かったんです。端っこにいて、そしてお母さんが来てくれてるし、嬉しくて歌ったんです。一生懸命歌いました。で、みんなはただ歌ってたんですけど、私はですね、音楽に乗ってこうやって歌ったんですね。そしたら後でお母さんに言われたんです。恥ずかしかった。アメリカではそんなことないのかもわからないですけども、アメリカでは子供たちとか前向きに前向きに育てますが、日本では家とか恥とか自分のプライドが前に出ます。そうするとそういう言葉になります。よく聞いてみると、最近になってよく調べてみると、私の母も前向きな子評価を受けないで育ちました。私の父も母も実の両親には育ててもらっていません。もらわれています。そして本当の愛を知らずに育ちました。その二人があったので、いつも喧嘩ばっかりです。私の母は厳しい人でした。なかなか認めてくれない。自分も認められなかったから。そんな中で私の父が1ヶ月前に亡くなりました。私の父は弱い人でした。市役所に勤めていましたけれども、お酒や麻雀の好きな人でした。 ギャンブルの。でも短期で母親とはいつもぶつかっていました。父のことが最初は嫌いでしたけれども、私はイエス様に会って妻や子供からもう一度今生きてもらえることを通してイエス様の愛をだんだん分かるようになってきました。そのままでいい、何にもできんでいいんだって、教会のリーダーとして一生懸命やらんでもいいって、人数が増えようが増えまいがいいって、力が強かろうが弱かろうがいいって、喧嘩に弱くてもいい、そんな親父でもいいんだということを子供から少しずつ今教えられています。そして自分が教えられたら、今度はそういう人に、その喜びを知らない人にも私は語れるようになってきました。そのことを私は前の教会でも話したんです。この前の前の教会の時に疲れ果てて、もうこれからは神様の愛しかいかないと思って単身赴任で高崎という教会に行って1年半牧師として働きました。そこでみんなに言いました。あなたのままでいいよ。ところがその教会にいる人は今まで慣れ親しんだものがあるんです。だから牧師はこうなければいけない、私たちはこうでないといけないいう人がたくさんいました。祈ろうよって言っても祈るより先にすることがある。でもその教会の中に祈りのグループができました。今も私はつながっていますが、そのグループができた時に私は私の役割が終わったと感じてその教会を辞めました。今は一人の信徒として市役所で臨時職員で働いています。一つ願いがありました。私が知った喜びを伝えたい、その機会をください。そしたら今日この教会に来る機会が与えられました。私が今臨時職員で働いているところが暮れる休暇とこちらに来る時間がほぼ一致しました。だから来ることができました。私は伝えたいことは一つだけです。そのままのあなたで神様に受け入れられています。何ができなくても、どんな特徴があってもそのままで受け入れられています。今私に祈りのグループがいるということを言いましたが、この今回ここに来ることに関しても私は来る直前に不安になったんです。成田で不安になりました。それでみんなに祈ってくれって連絡したんです。そしたらみんなが祈りのメールをどんどんくれました。そして支えてくれました。私を支えてくれている祈りの群れっていうのはどういう人かと言いますと、一人は末期のがんで今入院しています。ところが病院から私のために祈ってくれるんです。もう一人の方、この方は高崎に住んでいます。もう一人の方は旭川にいます。血の病気で長い間介護の必要がある方でした。バプテスマも頭に水を垂らすだけのバプテスマをした人です。礼拝にも行けません。でもこの方がそこから祈ってくれています。そしてまたもう一人、何人もいるんですが、もう一人の方は障害をお持ちの方です。旭川の別の教会におられますが、身長がこれぐらいの方ですね。そして片足がかなり短くてですね、身体障害を負っておられます。その方たちはこの世から見れば力のない方です。でも私にはとても大きな励ましをくれました。こんなメールをくれました。先生は英語も堪能とか、コミュニケーションはバッチリですね。しかし、いろんな面で不安なことお察しします。了解しました。約10日間祈り支えます。うちの教会の年間聖句を送ります。私は強く大きくあれと命じたではないか、うろたえてはならない、 おののいてはならない。あなたがどこに行ってもあなたの神主は共にいる。大丈夫です。この道のりは主が決められたことです。たくさんの証を携えて戻られるのを楽しみにしています。靴屋さん、靴の直しの仕事をしています。この方は他の人から見るとほとんど何もできないように見えるかもしれません。しかしこの方はその弱さの中で私を支えてくれました。ニューヨークに来る直前、メールをずっと読んで、よしと思って私はこの地に来ました。だから私にできたことがあります。もちろん今日立てたこともそうですが、メールを一本送ることができました。厳しかった厳しかった私の母親に昨日送りました。向こうでは日曜日の朝です。ニューヨークからありがとうを送ります。さつきさん、私の母の名前ですが、さつきさんの子供に生まれて本当に良かったと思います。一日一日大切に楽しく過ごして長生きしてください。俺はこちらで楽しく過ごしています。今日はこれから信徒の方のお宅でお好み焼きを食べに行きます。じゃあね。それを送りました。そしたら今朝、私の妻から妻にメールをしたときに、ちょうど私の母から電話があったそうです。私には答えるのがどう答えていいのかわからなかったんだと思いますね。私の母は最高の息子だと言っといてくれって言ってくれたそうです。イエス様の愛は人を変えることができます。変えられるためにはどっぷりつかないとダメですね。中途半端にこんな私はもっといいクリスチャンになります、ダメです。なれません。そのままの自分でいい。そのことを神様の前にしっかり教えられたときに、本当にイエス・キリストの愛に生きることができる。そうなると私は信じます。お祈りをします。主なる神様、ありがとうございます。機会を与えてくださいました。本当にありがとうございます。私は牧師をしながら疲れ果て、自分も家族も傷つけていました。知りませんでした。本当に深い傷を与えました。今それを取り繕おうとしていますけれども、あなたの助けによって一歩一歩進んでいます。私はもう牧師になりたいとは思っていません。イエス様のこの素晴らしい愛を伝えるために用いてほしいとずっと祈ってきました。ニューヨークのこの素晴らしい方々とともに、あなたの宝物の方々とともにあなたを礼拝できましたことを感謝します。ここにあなたの宝物がたくさんおられます。私にこの方々に会うこの素晴らしい時を与えてくださってありがとうございます。どうぞお一人お一人がこの地で生きること、大変なこともあると思います。一生神様と一緒に神様の愛の中をしっかりと生きていけますように、あなたの祝福が満ち溢れますように。どんなに失敗しても外れていても神様の宝物です。感謝して主イエスキリストの御名によってお祈りします。アーメン。